メッセージ17、汚れを除く水。ローマ数字1、民数記19章は、旧約におけるとても特別な章であり、汚れを除く水に関する記録です。ローマ数字2、この章の汚れは、罪を指しているのではなく、死を指しています。民数記19章13節、死人に触れ、そして自分を清めない者は誰でも、エホバの幕屋を汚す。汚れを除く水が彼に振りかけられなかったので、彼は汚れている。A、死は罪から出てきており、罪は死の根源です。1、死は神の目に罪よりも汚すものです。2、神の目に最も憎むべきものは死です。死は醜い忌むべきものであって、私たちは死を忌み嫌うべきです。3、私たちが避ける必要のある死は、霊的な死です。A、霊的な死は地上において、肉体の死よりも蔓延しています。ローマ5章17節、もし一人の違反によって、死が一人を通して王として支配したなら、溢れるばかりの恵みと、溢れるばかりの義の賜物を受ける者たちは、さらに一層一人の方、イエス・キリストを通して、命の中で王として支配します。B、霊的な死は至るところにあります。罪深いこの世的な場所だけではなく、最も道徳的で倫理的な場所でさえ、霊的な死に満ちています。B、民数記11章から14章と16章における反逆の罪から、死はイスラエルの子たちの間で蔓延してしまいました。1、民数記16章のイスラエルの子たちの反逆の後、神の裁きの結果として、イスラエル人は皆、主の影響のもとにありました。2、主の汚れは至るところに広まっていて、人々は汚れの状況の中にありました。3、神は第19章において、赤い雌牛の灰と共に汚れを取り除く水を用意するように彼らに告げました。それは、彼らがその水を用いて、自分たちが影響を受けた死の汚れを取り除くためでした。ローマ数字3、赤い雌牛は汚れを除く水の主要な構成要素であり、贖うキリストを象徴します。A、赤色は罪の肉の様を象徴し、それは外側で人の罪を担うためです。ローマ8章3節、神はご自身の御子を罪の肉の様で罪のために使わし、肉において罪を罪定めされました。B、赤い雌牛には血管がありませんでした。このことはキリストが罪の肉の様にあっても、罪深い性質がなかったことを強調します。C、雌牛に傷がなかったことは、キリストが完全であったことを示します。民数記19章2節、イスラエルの子たちに告げて、血管がなく、傷がなく、くびきを負ったことがない赤い雌牛をあなたのところに引いてこさせなさい。D、雌牛がくびきを負ったことがないことは、キリストが誰によっても決して用いられなかったこと、特に神の敵サタンによって、あるいは彼のために用いられなかったことを強調します。E、赤い雌牛は聖所の外に引き出されて、ほふられました。キリストは聖所の外で、すなわちエルサレムの都の外の小さな山カルバリで十字架につけられました。ローマ数字4、ほふられた赤い雌牛は焼かれて、祭司は紅白の木とヒソップと火色の撚り糸を取って、雌牛の燃えている中に投げ入れました。民数記19章6節、祭司は紅白の木とヒソップと火色の撚り糸を取って、雌牛の燃えている中に投げ入れなければならない。A、紅白の木は、主のたっとい引き上げられた人生を象徴しており、それは彼を私たちの救い主となることができるようにします。1、聖書において紅白は、高くて強い木であって、栄光に満ちている人生を指しています。2、予表において紅白は、復活し、昇天し、栄光が表され、誉れを得たイエスの人生を示しています。3、紅白の木は、キリストの天的な人生、彼の栄光が表された人生、 彼の天的な人生の命を象徴しています。4、紅白の木が他のすべての木をはるかに高く超越しているように、キリストはすべての人の間で栄光が表された唯一の人です。5、紅白によって象徴されているように、キリストは昇天して天へと入った人であり、彼の卓越性と彼の引き上げられた高貴な人生は他のすべての人を超越しています。 B、 ヒソップは最も小さい植物の一つであり、それが象徴するのは、種が進んで低くなり人の姿になり、それによって彼が人に近くなり人の救い主となることができたということです。フィリピ2章7節、かえってご自身を虚しくし、奴隷の形をとり人の姿になられて。 C、 一方で主は紅白の木によって予表されているように最高水準の人生を持っています。もう一方で彼は進んで低くなりました。それは彼がヒソプによって予表されているように、私たちにとって便利な方となるためです。 D、 ヒーローは暗い赤色であって、予表において多くのものを暗示しています。 1、 ヒーローは血が流されたことを象徴しており、十字架の贖う働きを指しています。 2、 レビ記第14章4節におけるヒーローは、主がご自身を低くして人となられたことを象徴しています。それは彼が神の御心を行って、私たちの贖いのためにご自身の血を流すためでした。 3、 ヒーローはキリストが私たちの贖いのために流した血の最高の意義を象徴します。 E、 高くて威厳のあるキリストと低くてへりくだったキリストは、彼の贖いにおいて汚れを除く水の構成要素でした。
ローマ数字5、目牛の灰は集められて聖所の外の清いところに置かれ、イスラエルの子たちの集団のために汚れを除く水として保存しておられました。民数記19章9節、そして清い人がその目牛の灰を集めて聖所の外の清いところに置き、それをイスラムの子たちの集団のため、汚れを除く水のために保存しておかなければならない。それは罪のための捧げ物である。A、灰はキリストの死の結果を表彰します。1、聖書において灰は最終的な形のものを表彰します。2、減少させられて灰となることは、減少させられて無となることです。3、民数記第19章9節の灰は、減少させられて無となったキリストを表彰しています。マルコ9章12節、人の子は多くの苦しみを受け、亡き者とみなされると書かれている。B、紅白、ヒソプ、黄色の練り糸が目牛と共に焼かれた後、その灰は集められて清いところに保存しておかれました。これが赤い目牛を独特のものとすることです。C、キリストの贖いの永遠の効力は、ほふられて焼かれた赤い目牛の灰という予報において見ることができます。ヘブル9章12節、ご自身の血を通して一度で永遠に被聖所へと入り、永遠の贖いを獲得されたのです。D、 これらの灰は汚れを除く水のために保存されました。それは罪を清めること、あるいは罪のための捧げるものでした。1、もしイスラエル人が汚れているものに触れて神の御前に汚れてしまったなら、清い人は汚れを除く水を灰と混ぜ合わせて汚れた人の上に振りかけることができました。このことはその人の汚れを取り除きました。2、灰は汚れを取り除くために用いられました。それらは将来のために準備され、後ほど汚れを現れ出た時に用いられました。E、主イエスの働きのうちの一つの面は赤い目牛の灰と同様です。1、赤い目牛の灰は主の贖いの永遠で不変の効力を表彰しています。 え、赤い目牛の灰は、主が私たちのために完成した主の贖いを表彰しています。ローマ3章24節、無罪がで彼の恵みにより、キリストイエスにある贖いを通して義とされるからです。エフェス1章7節、その愛する者の中で、私たちは彼の血を通しての贖い、すなわち違反の許しを受けています。これは神の恵みの豊富によります。B、彼の贖いは永遠に不変で不朽です。2、イスラエル人が汚れているものに触れた時はいつでもその人は赤い目牛の灰を汚れを除く水と混ぜ合わせてもらい、それを自分の体の上に振りかけてもらう必要があるだけでした。3、主の贖いはあらゆることを完成しました。彼は私たちの将来のすべての汚れと罪のために備えをなしました。A、灰は特に将来のためです。B、赤い目牛の灰が私たちにつけているのは、十字架の過去の働きは、私たちが今日適応することができるということです。C、赤い目牛は一度限り焼かれました。その灰は私たちの全生涯にわたって用いるの十分です。D、私たちは主の贖いが私たちの全生涯にわたって十分であることのゆえに主に感謝します。ローマ数字6、民数記19章17節は、赤い目牛が焼かれることと、器の中のその灰に加えられた流れ水について語っています。A、民数記第19章17節の流れ、文字通りには生ける水はキリストの復活における新聖霊を表彰しています。ヨハネ7章38節から39節、私の中へと信じる者は、聖書が言っているように、その人の最も内なるところから生ける水の川が流れ出る。イエスはこれをその霊について言われたのである。B、汚れを除く水にはキリストの贖いの効力とキリストの復活の霊の洗う力があります。ローマ数字7、死がイスラエルの子たちの間で蔓延していたので、汚れを除く水の必要がありました。私たちは死によって汚される時はいつでもキリストを汚れを除く水のための赤い目牛の実際として必要とします。え、民数記19章の汚れを除く水は、16章の大きな反逆から来た死の影響を清め去って無効としました。B、灰が加えられた汚れを除く水を予表しているのは、キリストの贖いの効力が命の生ける水によって、私たちを継続的に清めて、私たちと神との交わりを回復するということです。第一ヨハネ一章七節、しかし、神が光の中におられるように、私たちが光の中を歩くなら、私たちは互いに交わりを持ち、御子イエスの血がすべての罪から私たちを清めます。し、キリストの贖いの働きだけが、威厳のあるへりくたった彼の人生を通して、また彼の死と彼の復活の霊をもって、死の汚れからその状況を癒して清めることができました。
クルーシャルポイント1、噂話をすることや、代理権威に反逆することから遠ざかり、霊的死に触れない。アウトライン1、神の目に最も憎むべきものは死です。死は醜い忌むべきものであって、私たちは死を忌み嫌うべきです。私たちが避ける必要のある死は霊的な死です。アウトライン2、民数記11章から14章と16章における反逆の罪から、死はイスラエルの子たちの間で蔓延してしまいました。アウトライン3、神は19章において赤い目牛の灰と共に汚れを取り除く水を用意するように彼らに告げました。それは彼らがその水を用いて自分たちが影響を受けた死の汚れを取り除くためでした。 民数記19章で、雌牛が他の項目とともに燃やされ、その灰は汚れを除く水を作るのに用いられます。私たちはこの章全体を読むことによって、汚れ、不潔が主に死の汚れを指しているのを理解することができます。この水は死の影響と汚れを避けるための備えです。16章の反逆のすぐ後、死が至るところにありました。1日で14,700人が死に、彼らの死体は至るところに横たわっていました。A 書の多くの天幕に死体がありました。人は死体に触れることによって、人が死んだとき、そこにいることによって、死体があった天幕に入ることによって汚されました。200万人のイスラエル人全体が死の影響のもとにありました。彼らは皆、汚れの状況の中にありました。こうして汚れを除く水が死の影響と汚れを無効にする必要があったのです。死は醜い、忌むべきものです。ですから私たちは死を避ける必要があります。私たちが避けるべき死は主に肉体の死ではなく霊的な死です。霊的な死は至るところにあります。罪深いこの世的な場所だけではなく、最も道徳的で倫理的な場所でさえ霊的な死に満ちています。適用青少年大学生編。あなたは罪深い事柄や予的な事柄に注意して離れる必要があるだけでなく、注意して霊的死に触れないようにしなければなりません。霊的な死は罪よりも忌むべきものであり、噂話や秩序に対する反逆などから来ます。あなたはクラスメートや先生の悪い噂話から遠ざかり、それらに関与しないようにすべきです。噂話をする友人たちはその話の輪に加わらないあなたのことを変に思うでしょうが、これらは死をまき散らすことですので、決して関与してはいけません。また、神は世の人を愛しているので、人を傷つける噂話をするのではなく、福音の恵みの言葉を語るべきです。噂話をしていると、福音をすることができなくなってしまいます。また、あらゆる秩序は神によって定められました。神のアレンジされた秩序や環境を受け入れないことは、神に対する反逆です。ある状況は表面的には不道徳であるとは言えませんが、反逆を根本的な動機としています。悪魔サタンはエヴァに対して、神は本当に言われたのですか？あなた方は必ずしも死ぬことはありません。それはあなた方がそれから食べる日にあなた方の目が開かれ、あなた方が神のようになり、善と悪を知るようになることを神は知っておられるからです。と言って神の言葉を疑わせ、神に反感を持たせるように誘導しました。これらのサタンの言葉は一見すると不道徳なものを含んでいないようにも見えます。しかしそれらは神に対する反逆に満ち、死に満ちているのです。このサタンの言葉を受け入れた結果、アダムとエバは堕落してしまいました。例えばサタンは担任の先生の欠点などを指摘して、先生に従う必要がないのではないかとあなたに提案してきます。この時あなたはあらゆる環境があなたの益のために神によって用意されていることを思い出してください。そして主の御名を呼び求め、主の恵みによって先生に服することを学んでください。そうでないとあなたは死に触れてしまい、自分を神の裁きのもとに置くので、決して神によって祝福されません。覚えてください。神は罪よりも死を忌み嫌われます。祈り、おー主イエスよ、私に死を識別する霊的な識別力を与えてください。神は罪よりも死を忌み嫌われます。噂話をしたり、秩序に対して反逆したりすると、霊的な死に触れてしまいます。 王主イエスよ、私の内側の反逆の罪を許してください。主の恵みに頼り、私が反逆的な行動を起こすことがないように助けてください。アーメン。
クルーシャルポイント2、赤い雌牛の灰は主の贖いの永遠の効力を象徴する。灰は聖霊と混ざり合わされ、汚れた人を清めるために適用される。アウトライン1、イスラエル人が汚れているものに触れたときはいつでもその人は赤い雌牛の灰を汚れを除く水と混ざり合わせてもらい、それを自分の体の上に振りかけてもらう必要があるだけでした。アウトライン2、主の贖いはあらゆることを完成しました。彼は私たちの将来のすべての汚れと罪のために備えをなしました。ヘブル9章12節、ヤギや子牛の血を通してでなく、ご自身の血を通して一度で永遠に聖所へと入り、永遠の贖いを獲得されたのです。というのは、もしヤギとお牛の血、また雌牛の灰が汚れた者たちに振りかけられて、彼らを性別し人の肉を清めるとしたら、ましてキリストが永遠の霊を通して傷のないご自身を神に捧げられたその地は、なおさら私たちの良心を清めて死んだ技から離れさせ、生ける神に仕えるようにさせないでしょうか。12節、フットノート、永遠の贖いを獲得されたキリストは十字架上で贖いを達成されましたが、彼が贖いの血を通して天の至聖所へと入った時、すなわちその贖いの地を神の御前で捧げた時、初めて永遠の効力のある贖いを獲得されました。14節フットノート、キリストが永遠の霊を通して十字架上で、キリストは人の体を持ってご自身を捧げられました。その体は時間の制限を受けるものでした。しかし彼は永遠の霊を通してご自身を捧げられました。この霊は永遠から存在し、時間の制限を受けません。ですから、神の子羊としてのキリストは、神の目には、世のもとへが置かれた時からほふられていました。彼がご自身を捧げられたことは一度限りで、彼の死を通して完成された贖いは永遠であり、永遠の効力を持っています。彼の贖いの範囲は、罪の範囲を完全に含みます。主の働きのうちの一つの面は、赤い雌牛の灰と同様です。贖いの効力は灰によって表彰されます。全世界の罪がその中にあり、血もその中にあります。人は汚れたものとなり、あるいは汚れたものに触れるときはいつも別の赤い雌牛を殺して神に捧げる必要はありません。ただかつて捧げられた赤い雌牛の灰を取って水と混ぜ合わせ、体の上に振りかける必要があるだけです。言い換えれば、主が二度目に何もする必要がないのです。彼の贖いはあらゆることを完成しました。彼は私たちの将来のすべての汚れと罪のために備えをなしました。灰は何を表徴するでしょうか。聖書において、灰は最終的な形のものを表徴します。牛でも羊でも焼かれた後の最後の形は灰です。灰はとても安定しており、灰は朽ちることがありません。私たちは灰を朽ちさせ、消滅させることはできません。赤い雌牛の灰は主の贖いの永遠で不変の効力を表徴しています。主が私たちのために完成された贖いは最も安定しています。山の岩が安定していると思ってはなりません。岩でさえ焼かれて灰になり得るのです。灰は岩よりも安定しています。赤い雌牛の灰は主が私たちのために準備された主の贖いを表徴します。それは永遠に不変で不朽です。私たちはいつでもそれを適用することができます。
クルーシャルポイント3、清い人の助けのもとで汚れを除く水によって清められる。アウトライン1、死がイスラエルの子たちの間で蔓延していたので、汚れを除く水の必要がありました。 私たちは死によって汚されるときはいつでもキリストを赤い目牛の実際として必要とします。この赤い目牛は汚れを除く水のために用いられました。アウトライン2、民数記19章の汚れを除く水は16章の大きな反逆から来た死の影響を清め去って無効としました。アウトライン3、灰が加えられた汚れを除く水が予表しているのはキリストの贖いの効力が命の生ける水によって私たちを継続的に清めて私たちと神との交わりを回復するということです。民数記19章19節、また清い人が汚れたものに3日目と7日目に汚れを除く水を振りかけなければならない。こうして7日目に彼は清められなければならない。その人は自分の衣服を洗い水に浴さなければならない。そうすれば彼は夕方に清くなる。汚れは旧創造と関係があります。ですから私たちは清められるために復活の中にいなければなりません。もし私たちが旧創造の中にとどまっているなら清められることはできません。3日目に汚れを除く水が振りかけられ、7日目に汚れた人が清くなりました。これは私たちが復活の中で主の贖いの効力を適用した後、完成の時に従って清くなることを表調します。民数記19章19節は、汚れた人が清められる時、自分の衣服を洗い、水に浴す必要があったと言います。さらに、汚れを除く水を振りかけた人も、自分の衣服を洗わなければなりませんでした。水に浴することは、自分自身を対処することを表徴し、自分の衣服を洗うことは、人の行動全体を対処することを表徴します。私たちは、汚されて、罪を犯すときはいつも、聖霊の中でその霊に主の死の効力を私たちに適用していただき、神の御前で私たちの汚れを取り除いていただくべきです。私たちはまた自分自身と私たちの行動全体を新たに対処すべきです。19章が掲示しているのは、私たち神の民が絶えず聖霊にキリストの贖いの効力を私たちに適用していただき、私たちが清められるようにすべきであるということです。私たちの中にあるものは皆、また私たちに触れるものは皆汚れています。私たちの内なる存在のあらゆる部分も汚れています。私たちは神に仕えるためにキリストの贖いの効力と複合されている聖霊が私たちの上に降りかけられて、清められるようにしていただくことを絶えず学ぶべきです。適用、在職青年大学院生編。あなたが旧創造の中に生きているとき、内側は汚れに満ちています。また、外側の環境にも多くの汚れがあります。あなたは警戒していなければ、容易にこれらの汚れに触れ、あなたは霊的に死んでしまいます。ひとたびあなたが噂話や反逆的な会話や行動に関与すると、あなたは霊的な死に触れ、汚されます。この時、あなたはへり下って、あなたを奉仕している清い兄弟姉妹に助けていただくべきです。民数記によると、清い人が汚れを取り除く水を汚れた人に振りかけるのです。死に触れることは、神の前で、忌むべき重大な罪を犯すことなので、あなたは清い人に開き、頼るべきです。彼らの助けのもとで、あなたは自分の霊を活用して、複合の霊に預かり、汚れを除く水によって清められることができます。あなたが反逆的になり、汚れてしまったとき、その汚れを指摘してくれる人の言葉を受け入れてください。人はその汚れに、少し気づいていてもそれを受け入れることが難しいのです。清める人の助言を受け入れることはあなたにとって容易なことではないと思いますが、 汚れが清められるために必要なことですので、主の恵みをとってあなたを清める人に開いてください。祈り、おう主イエスよ、上司を批判したりつぶやいたりすることによって上司に反逆することから私を救ってください。反逆に関わると私は霊的に死んでしまい、霊が弱くなり主に触れられなくなってしまいます。私が不注意でこれらの罪によって汚されてしまった時、私を助ける清い人たちに開き頼ることができますように。彼らの助けのもとで悔い改めて霊を活用し、汚れを除く水により清められますように。
人生の奥義括弧に、人の悲惨な状況争い。 A、 争いは邪悪な情緒と関係があります。ガラテヤ5章20章フットノート2。 B、 議論と言い争い、そこから妬み、争い、そしり、邪悪な疑心が生じ。括弧第1テモテ6章4節。 C、 争いは何の益にもならず、聞くものを後輩に至らせるだけです。括弧第2テモテ2章14節。D、 戦いと争いはどこから来るのですか？それは他でもなく、あなた方の死体の中で戦う欲望からではありませんか？括弧ヤコブ4章1節。E、彼ご自身は私たちの平和であって、両者を一つにし、そして敵意である、隔ての中垣を取り壊し、また十字架を通して両者を一つの体の中で神に和解させるためでした。それによって敵意を殺してしまったのです。エペソ2章14節、16節。人の悲惨な状況、迷う、さまよう。A、金銭を愛することはあらゆる悪の根だからです。ある人は金銭を熱望したためにその信仰から迷い出てしまい、自分自身を多くの苦痛で差し通しました。括弧第一テモテ6章10節。B、 欺き欺かれながら。括弧第二テモテ3章13節。C、 私たちは皆羊のようにさまよい、各々の自分の道に向かっていった。括弧イザヤ書53章6節。D、 あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今はあなた方の魂の牧者、また監督者に立ち返ったのです。私たちの魂は私たちの内なる存在、真のパーソンです。主は私たちの魂の牧者、また監督者として、私たちの内なる存在の益を顧みることによって、また私たちの真のパーソンの状態を監督することによって、私たちを牧養されます。括弧第2ペテロ2章25節フットノート3。私たちの取るべき態度、聞く。A、見よ、私は戸口に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて戸を開くなら、私は彼のところに入っていき、彼と共に食事をし、彼は私と共に食事をするであろう。括弧啓示録3章20節。B、主よ、私の唇を開いてください。そしそうすれば私の口はあなたの賛美を告げ広めます。詩編119編18節。 D、 私はあなたの戒めの道を走ります。あなたが私の心を広げてくださるからです。括弧詩編119編32節。 E、 私はあなたに向かって両手を広げ、私の魂は乾ききった血のようにあなたに乾きます。括弧詩編143編6節。 F、イエスは指を彼の両耳に差し込み、聞けと言われた。すると直ちに彼の耳は開き。括弧マルコ7章33節から35節。G、そして主はその霊です。そして主の霊のあるところには自由があります。しかし私たちは皆、主の栄光を覆いのない顔を持って鏡のように見つめ、そして反映して栄光から栄光へ、主の主と同じ形へと徐々に作り変えられていきますが、それはまさに主なる霊からです。私たちが主の栄光を覆いのない顔を持って見つめ、そして反映するとき、彼はご自身の要素と彼が成し遂げたものの要素を私たちに注入されます。 こうして私たちは彼の命の力によって、彼の命の本質をもって新陳代謝的に作り変えられ、彼の命の形を持つようになります。括弧第2コリント3章17節から18節と18節のフットノート7。